福音書にはイエス様の誕生についていくつかの記事があります。それらに基づいてクリスマスカードには可愛らしい赤ちゃんのイエス様がよく描かれています。福音書で赤ちゃんのイエス様の次に現れるのはもうすでに大人になったイエス様です。ルカの福音書だけが少年時代のイエス様の姿を記録しています。今日はその箇所を読んでいきたいと思います。ルカの2章41節から52節です。そこをお読みします。さてイエスの両親は過ぎ越しの祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかず、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人たちの中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。旧約聖書の最初の書、創世記の12章では、神はアブラハムという一人の人間に声をかけ、アブラハムの子孫を偉大な国にすること、また、アブラハムの一人の子孫を通して全人類を祝福することを約束しました。その約束通り、アブラハムの子孫はイスラエルという偉大な国になりました。旧約聖書はイスラエルという国の歴史に関することです。また確かに神はアブラハムの子孫を通して全人類を祝福されました。その子孫とはイエス・キリストの子です。その方の到来を祝うのがクリスマスです。イスラエルの使命と目的は、神と一緒に生きながら神の素晴らしさを全世界に知らせることでした。それができるように神は必要なすべてのものをイスラエルに与えました。神を知り、神と一緒に生きるための教えが与えられました。それが聖書です。また生活のための良い習慣も与えられました。イスラエルに与えられたお祭りはその一つです。お祭りを通して人々は神の救いの技を覚え、儀式を通してそれを再現して体験しました。お祭りの中で一番有名で大切にされたのが過ぎ越しの祭りです。過ぎ越しの祭りは神がご自分の約束通りに奴隷であったイスラエル人をエジプトから救い出し、ご自分の民とされたことを覚えるためのものでした。楽しい食事の時もありましたが、食事の一つ一つの慣習に神の救いの技を覚えるための大切な意味が含まれていました。日本のお祭りといえば、子供たちの楽しみは金魚すくいや綿菓子などを売る出店の方です。私も小さい時、少しばかりのお小遣いを持って何を買おうかとワクワクしながら歩き回ったのを覚えています。大人でもお祭りは好きだという人たちがいます。 祭りの衣装をかっこよく身につけて神輿を担いだりする人たちもいます。リオのカーニバルのような派手なお祭りもあります。今日のお祭りは参加する人々が楽しむためのものです。イスラエルのお祭りはその点が違っていました。イスラエルのお祭りで大切なのは参加者ではなく、祭りの対象であり目的である神です。神はイスラエルに年に3度私のために祭りを行わなければならないと言われました。出エジプト記の23章の14節です。イスラエルにとって神は、イスラエルにとって祭りは神を覚えるためのものであり、神と自分たちの関係、また神が自分たちに与えてくださった使命を確認する時でした。イエス様の子供時代の記録は聖書にはほとんど書かれていませんが、唯一ルカだけがイエス様は12歳の時の出来事について書いています。そこからイエス様が育った環境について考えてみましょう。父親役が与えられたヨセフに関して聖書には神の教えに従う正しい人であったとあります。人によっては正しくてもその正しさのゆえに傲慢になったり、人に対して批判的であったりすることがあります。ヨセフの場合は正しいだけではなく優しい人であったことが、婚約者マリアを晒し者にせずに密かに離縁しようと思ったということからわかります。また御使いガブリエルの言葉に従いマリアを受け入れたことから、へりくだった従順な心の人であったことがわかります。これはマタイの1章19節から25節に書かれていることです。マリアも同じ御使いガブリエルに、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りこの身になりますようにと言って従い、自分を神に捧げました。ルカの1章の38節ですね。2人の信仰の決断はおそらく結婚前のマリアの妊娠に関する周りの人々の誤解や意地悪な悪口や噂は、ヨセフやマリアを苦しめたことだと思います。彼らはそのような苦しみを信仰により、またお互いの愛によって耐えました。ルカはヨセフとマリアを神の言葉に従って生活する従順で忠実な神の民として描いています。立法の教えに従って8日目に赤ちゃんのイエス様に与えた割礼、マリアの産後の清めのための捧げ物、長子として生まれた子のための捧げ物などから、2人が聖書の言葉を大切にし御言葉に従って生活していたことがわかります。ルカは両親は主の律法に従って全てのことを成し遂げた2章の39節と書いています。そして今日私たちが学ぶ箇所には、さてイエスの両親は過ぎ越しの祭りに毎年エルサレムに行っていたとあります。旧約聖書にはイスラエルの男子に祭りの時には神殿に来るようにと教えています。ヨセフとマリアは女性や子供たちのことは書いていないし、お金もかかるからヨセフだけ行けば十分とは考えませんでした。毎年家族でエルサレムの神殿に通ったようです。12歳のイエス様にとって今回の過ぎ越しの祭りは少なくとも12回目の神殿への訪問であったことになります。ヨセフとマリアは神のためには常に自分たちにできる限りのものを心から捧げ神に仕えていたようです。私たちはヨセフとマリアから学ぶことがあります。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神に仕える大切さです。神はお金持ちや 社会的な地位のある人にお金があるからあるいは地位があるかということでご自分の独り子を委ねませんでした。神を愛し神の前にへり下り神の言葉に忠実に生きていたごく普通の二人の若者にイエス様を委ねイエス様の両親に選びました。ヨセフは大工でした。彼らがマリアの産後の清めのために捧げたものについては山場と一つ貝あるいは家場との雛庭から捧げたとありますが、それは羊を飼う余裕がない人の捧げ物でした。どちらかというと彼らは比較的貧しい人々のグループに属していたとわかります。誠実なヨセフはおそらく腕の良い大工であったと思います。しかし彼には職業よりも大切なものがありました。それは神との関係であり神から与えられた仕事でした。イエス様の父親としての仕事、マリアの夫としての仕事、そして神に仕える者としての仕事でした。ヨセフとマリアは神の国とその義をまず求める人たちであったと言えます。イエス様はそのような家庭環境の中で育てられました。イエス様は神を愛し、御言葉に従い、良い習慣を守っていた両親に育てられました。ルカの2章の52節でイエスは神と人に慈しまれ知恵が増し加わり背丈も伸びていったとありますから、12歳の時のイエス様は育ち盛りでした。神と人に対する愛、知識と生きるための知恵、大工の仕事を習いながら健康で強い体を持つ青年に成長していたようです。新越の祭りが終わった後イエス様は神殿にとどまり教師たちから御言葉を学んでいました。人々はイエス様の知恵と答えに驚いたとあります。ヨセフとマリアは帰路に着いた時にはイエス様が一緒にいなかったことに気づきませんでした。ナザレから親戚や友人たちと一緒に旅行していたので、イエス様が親戚たちと一緒にいるものと考えていたようです。ヨセフとマリアが一日の距離を往復する形で引き返して3日目にイエス様を神殿で見つけました。マリアはイエス様に父も私も心配して探したのですよと言うと、イエス様は私が自分の父の家にいることは当然であることをご存じなかったのですかと答えます。自分の父の家でやるべきことがあったというのです。これが福音書に記録されているイエス様の最初の言葉です。ここで二人の父が出てきます。マリアと一緒にイエス様を12年間育ててきた父親のヨセフと父なる神である父です。この言葉を聞いてヨセフもマリアも理解できなかったとあります。イエス様がエルサレムの神殿において崇められている神が自分の父であることを意識した言葉ですが、その意味はマリアでさえも理解できなかったというのです。ここで私たちが驚くべきなのはイエス様のご自分が誰であるかを意識しながらも両親に対してへり下った態度を持ち続けたということです。ルカの2章の51節で、それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられたとあります。それからイエスは親の言うことを聞かなくなったではありません。あるいは13歳になれば大人の仲間入りをするのだから、ユダヤの社会では成人式のような儀式が13歳の時にありました。13歳になったら早速自分の弟子たちを募って神の聖なる仕事に励みたいとは言いませんでした。イエス様はそれから両親に従って18年間生活します。 その間、イエス様が父なる神から与えられた仕事は、ヨセフとマリアの子供として生きること、弟たち妹たちの兄として生きること、大工の弟子として技術を学びながら生きることでした。そしてこれが30歳まで18年間続きました。ルカの4章の16節でイエス様が安息日に会堂の礼拝にいつもしているように出席されたと書かれています。イエス様は礼拝に退屈していなかったようです。説教や賛美が乏しくても、会堂の賛美はアカペラでしたが、楽器で礼拝を盛り上げようとは思われなかったようです。また集まる人々に問題があっても、ナザレの街道では後にイエス様を殺そうとする人々がいました。それでもイエス様はいつもしているように礼拝を捧げていました。聖書の教える祭りが神のためであったように、礼拝も自分のためではなく神のために捧げていました。イエス様にとってこの18年は訓練の期間、成長の期間であったと思います。イエス様は両親に従いながら成長しました。イエス様の例え話や実生活に基づく話は、この訓練期間中に学んだものだと思います。聖書の中にはイエス様のように30歳から活動を開始した人たちがいます。17歳の時に兄たちにエジプトに売られたヨセフです。さまざまな苦しみを経てエジプトの大臣として召されたのは30歳の時でした。創世記の37章そしてから41章までそのあたりにこのヨセフの話が書かれています。ダビデはさまざまな試練を経て王になりましたが、それも30歳の時でした。第2サムエル5章の4節にそのことが書かれています。モーセはどうでしょう。モーセは神の時を待たずに自分の力でイスラエル人を救おうとしました。そのために準備期間、訓練期間がもう40年増えました。モーセは神によってエジプトのパロのもとに使わされたのは80歳の時でした。私たちも自分の知恵や力に頼らずに神に従い、神に与えられた仕事を忠実に行いましょう。ルカのテーマ、それは聖書全体の大切なテーマの一つでもあると思います。それは神の前に自分を低くする者は高く上げられるということです。成長には時間がかかります。また苦しみや痛みが伴います。イエス様のように神の前にへり下り、神の力と知恵で生きることを学びましょう。最後にマリアの信仰に関して注目したい言葉があります。イエスの言葉はヨセフにもマリアにも理解できなかったとありますが、マリアはこれらのことを皆心に留めておいたとあります。これはマリアのへり下りであり、また信仰の成長の秘訣ではないでしょうか。神に対して、神の技に対して私たちには理解できないことがたくさんあります。だから信仰をやめてしまうのではなく、神を疑うのではなく、神の言葉を心に留め、神を信頼し、神が私たちの理解や思いをはるかに超えたお方であることを覚えながら、日々、マリアのように神の前にへり下って、またイエス様のようにへり下って神に従いましょう。神の子供たちとして成長し続けましょう。コロナで行動範囲が限られている中でも、与えられたものに忠実に行きましょう。限られた人間関係の中でも、イエス様のように、マリアのように、ヨセフのように、神から与えられた仕事を忠実に行いましょう。そのようにして 神の業はなされます。そのようにして私たちはクリスチャンとして、またイエス様の弟子として成長していきます。お祈りしましょう。今日学んだ箇所から、私たちはイエス様を育てるという仕事を与えられたヨセフとマリアが、いつもあなたを中心にして、自分たちは脇役としてあなたに忠実に仕えたことを学びました。また神でありながら人となって来てくださったイエス様が、ご自分とあなたとの特別な関係を意識しながらも、18年という間、あなたの前にへり下り、良心に従い仕えたことを考えました。私たちにもへり下ること、また日々の生活の中で与えられたことに忠実であることを教えてください。あなたの子供たちとして、あなたの恵みと力によって成長できるようにお助けください。私たちの日々の生活の中で、あなたの技がなされ、あなたの栄光が表されますように。コロナの感染の拡大が収まりません。今度は異なった種類のコロナも出てきたということです。どうぞ、神様の憐れみと助けをお願いします。あなたの前に私たち人間がへり下り、お互いに愛し合うことによって、この試練を乗り越えることができますように、あなたの御心がなされますように、あなたの栄光が表されますように。大切な決断に迫られるリーダーたちに知恵を与えください。最前線で戦っている医療関係者の方々に、また研究者の方々にも、神様の特別な守りと導きを与えください。コロナのために苦しんでいる方々の上に、主の憐れみと恵みがありますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。